はい、今週はですね、この季節となると毎年お送りしてますけど、五月病の新社会人に送ると題して、まあ、以前ですと水入さんで話をしてもらったり、あとまあ台湾にもうそろそろ帰ってくるのかな、あの前原さんとか、ね、そういう方にもいろんなその働き方の、まあ、もっと言えば稼ぎ方のバリエーションがありますよみたいな話をしてもらったんですけど、今回はですね、ちょっと僕の方から、話をしたいなと思います。内容は英語を学んで稼ぎましょうというような話です。まあ、今更ながらの話題なんですけどもね、まあ、でも今更だから今話したいなと思っていることもありますので、ちょっとそんな話を今日はしてみたいなと思います。それではスタジオスモーキー始まります。改めまして、こんにちは。スタジオスモーキーのカルロスです。今週はですね、5月病におそらくなってるだろうなと思う新社会人に向けて、まあ、こういう感じでね、ちょっと稼いでみたらどうですかみたいな話をしてみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、大丈夫
大丈夫ですか、
大丈夫ご喧嘩。
大丈夫ですか、
大丈夫ご喧嘩。
5月病ですかもしかして。
ちょっと英語についてね、今日は実は話したいなと思ってるんですよ。
はい、
で、まあ、英語とね、一口に言ってもね、まあ、いろいろその幅の広い話題なんですけど、まあ、そもそも我々の中で、まあ、ネイティブ並みに話せる方ってマルキーだよね。
ネイティブではない
です。だってじゃなくてそういう900年以上取れないだよ。
まあ、それは勉強したから。
勉強したんだ。俺勉強したら取れないよ。まあ、一応ね、我々のメンバーの中でマルキーがその海外指導というか、そのね、帰国指導に入るわけじゃないですか。でまあ、その他の人たち、ね、僕も含めて基本的には英語は後天的にまあ勉強したっていう部分なんですけど、まあ、僕ねずっともう外資で働いて長いんですけど、外資っていうとイメージとしてその、まあ、割と大きな会社しかないんじゃないかとかね、うん、あるいは職場にはその外人ばかりじゃないかみたいな、なんかそういうちょっとイメージがあるというふうによく聞くんですけど、全然そんなことは実はなくて、実は2、30人ぐらいの個人マリチューた会社も外資にたくさんありますし、あと日本のそのオフィスの中に外人が一人もいないようなところはいっぱいありますよ、
はい、
うちの会社はそうですから、まさに。でもっと言えばオフィスの中で英語を話せる人間は圧倒的に少ないというのもまた事実なんです、実は。はい、僕が今働いている外資の日本法人なんですけど、例えば英語ができる人っていうのは原則外国、まあ、海外とコンタクトを取る必要のある人以外は英語できません、はい、誰もできません。
でも採用条件もそれでいい、
もちろんだって、はい、まして営業職なんか誰もできません、はい、だけどそれはできなくてもいいんですけど、できた方がいいのは当たり前ですよね。
まあ、あれですよね、そのキャリアを積んでその中で出世していくに従って、うん、その本社とのやり取りが多くなるから、う
ん、もちろん
そこで壁に当たってどうするかっていうのが出てきますよね。
おっしゃる通りです、まさにその通りなんですよ。なんていうんですかね、今本当にマルキーが今いいこと言ったんですけど、要するにステップアップしていくに従って本国から絶対人は来ますでしょ、うん、年に1回とか2回とか、その時にアメリカ本国なり、まあ、イギリス本国なりは分かりませんけど、そこから来た人間と直接自分の言葉で話せるか話せないかっていうのは全然インパクトが違うんですよね。でそこで直接話せるとやっぱり非常にインパクトありますよね。ところがやっぱり通訳を返してしまうと、あるいは人を返してしまうと、どれだけその営業成績やってるか何でしょうが、やっぱ印象に残らないんですよ、残念ながら。なのでまあ昔からね、外資にはその、まあ、ちょっとあんまりいい言葉じゃないんですけど、英語屋さんという人がいまして、
うん、はい、外資ゴロってやつです
ね。外資ゴロ、おっしゃる通り。どうしたかというと、外資って転職の数って気にしないんですよね。なので英語だけできる人がいるんです、はい、でそれは仕事は何もできないですよ。で人間的には良くない、なのですぐ辞めていくんですけど、でも英語がまあネイティブ、もしくは常に近いものがあるので転々と外資を渡り歩くんですよ。大体1年とか1年半ぐらい。でも収入はある程度ありますよね。 年俸で来ますから。
外資ってでもその、はい、単価が高いイメージが、ね、年俸も高いイメージじゃないですか、はい、ただダメだったらすぐ切られるイメージじゃないですか。
それはそうでもないんですよね、はい、
ほら要はその面接の時にちょっと大きく見せて高めの年俸で契約してで1年経ったらダメっていう感じですぐコロコロ
買う。多分今アッシュさんが言ったことって、はい、あの外資の中で一番先鋭的な金融系の外資のイメージなんです
よ。金融と IT、 僕は
そうです、 IT はそうですね、はいはい、金融 IT は大体そういう感じがありますね。おおむねドメスティックと比べると収入でいうと 1.5 倍ぐらい差はあると思います。ただその分やっぱりあの福利厚生がないとか、うん、まあ、退職金制度がないとか、そういう会社も当たり前にありますし、だからまあ言ってみればまあトータルで見たらチャラぐらいの感じなんですよね、うん、実は、うんうん、確かにあの雇用形態もその一応日本の労基法に基づいてやってますんで、うん、本当は指名解雇なんか絶対ダメなんですけど、だけどまあそれに近いことは当たり前にありますし、うん、もっと言えば居づらくなる雰囲気にはすぐなりますよね、会社は。確かにそういうことはありますよ、うん、だけどでも世の中の外資って別に金融系とか IT 系だけじゃないわけであって、うん、まあ、一般的なその産業にもたくさんありますでしょ。でそういうところって意外ともうドメスティックと本当に変わらない、うん、はい、たまたま経営本国がそうですね、うん、親会社がアメリカだったりするだけであって、うん、そんなに実は変わらなかったりするんですよ、うん、だけど給与体系であったりそういったものは意外と外資のものに準じてるんで、まあ、一般的なその例えば何でもいいんですけど食品の何でもいいですよ、うん、ドメスティックに比べると外資の方が給与体系一般に高い傾向にあるのは事実です。だけどその分人が少ないです、うん、要するに少ないできるだけ少ない人数でその分け前をこう分かち合おうというのが外資の考え方なんで、うん、その分やっぱりドメスティックで2人でやる仕事を、うん、まあ 1.2 人とか 1.3 人でやりなさいという傾向はやっぱありますね、ま
あ、外資の経験は僕もあるんですけども、うん、外資の方がホールラウンダーが多いかなと思っていて、うんうんうん、全部一人でやっちゃ う、ね、で仕事も全部一人でこなして、
う
んうんうん、で転職しても全部自分で持ってっちゃう。
そうそうそうそう、
そういう感じ。
それはありますよね、うん、だから言ってみれば個人商店の集まりっていうところは確かにありますよね、うん、外資の方はドメスティックはなかなかそうはいかないんですけど、上の顔色が上がっていろいろありますから、まあ、それなんでかというと外資はやっぱり社長の入れ替わりが激しい傾向にあるので、原則赤字を出したら社長交代ですから、うん、だから早い話が2年で交代する、
まあそうですね、うん、
それはありますよね。
クォーターで見てそれが続いたらこうなる
んで、ダメみたいな、
まあ、せっかちなんです
よ、ね、うん、それはありますね、うん、とにかく外資系ってのは赤字出しちゃダメよっていうのがあります、うん、まあそういう感じですよ。なのでまあちょっと話戻しますけど、まあと言いながらもやっぱり英語ができた方がやっぱり本国 の、 その社長だったり偉い人たちに対して の、 その、まあ、覚えやめでたくなるっていうのは事実ですよね。でじゃあ学生の時は全く英語はできませんでした。僕なんかまさにそうなんですけど、である時ふと思いついて、まあ、英語を学びたいなと思った人はたくさんいると思うんですよね。でそういう人たちはじゃあどうしたらいいか、要するに今ねそのさっき申し上げましたけど、まあ、大学を出て、まあ、すぐないし1年とか経って社会人として過ごしてみてなんかちょっとこうつまんないなとかがっかりしたなとか、あるいはそのもう少し収入上げたいなって思う人結構たくさんいると思うんですけど、そういう人たちが一番手っ取り早いのがやっぱり英語を学ぶことだと思うんですよ。で、なんでかっていうとさっき申し上げましたけど、英語ができるだけで付き合う人間の幅がすごく広がるところがあるので、じゃあどうやって勉強すればいいのかっていう話なんですけど、これ僕ね結構散々悩んだんですよ、うん、はい、もちろん英会話学校にも行きましたよ。ところがやっぱり授業料高いですよね、駅前に行きました、そうですね、まあ、それに近いとこ行きました。
ちょっとまた振り出しに
戻
っちゃ
う
んですけど、
はい、
その今、まあ、ある意味ちょっと人生変えたい、うん、収入増やしたいっていう時に、はい、まあ、頑張って英語を学ぶって言ったんですけど、はいはい、僕はそういう感じじゃないですよ、
はいはいはい、
どちらかというとだから英語って話せる人誰かいるから、うんうんうん、だったら同じ時間を投下して何かもっとコアな技術とか身につけた方がいいんじゃない、
う
ん、
いや、あ、そうです。すごく今いいこと言ったの。
はい、
ね、なんでかというと、はい、僕が実は随分昔なんですけども、ある人の本を一冊読んだことがあって、それは誰かというと、リクルートの出身で、はい、藤原和弘さんという人がいて、杉並区で民間校長をやった人っていうと、うん、ちょっと思い浮かぶ人いるのかな、いないかな、うん、まあ、そういう方がいるんですよ。で、この方がね、すごくいいこと言ったのは、人間ね、誰しもね、時間でいうと1万時間を使えば、一人前になるって言ったんで
あ、何かに対して1万時間とか、
はい、一つのことに対して1万時間を使えば、うん、それなりに人間は身につくよということを言ったんですね、うん、1万時間というのはどういうことかというと、あの簡単に言うとね、1日3時間使えば1年間かければ365日ですからね、10年そうですね、1年毎日毎日3時間かけていけばそれなりになるよっていうことにはなるんですよね、はい、で、あ、ごめんなさい、これかける 10年間です、かける10年間、ごめんなさいね、
1年、1000
年、1000時間で10年、はい、10年ですよね、で、我々ほら、1日ほら、働いてる時間6時間とか8時間じゃないですか、ちょっと考えると、まあ、おおむねですね、まあ、大体5年ぐらい、一つの仕事をやれば、大体のことは身につけられるはずなんですよ、でも、それは一つのことなんですよね。で、この方が言ってるのは、一分野じゃなくて3つ分野を自分で何か作った方がいいよって言うんですよ、わ、うん、かります、
ちょっとだからその理論だとすると、うん、30年ってことですよね、
いやいや、
あでもそっか、働いてる時間はカウントしてないから、
そうです、例えば今の時代って並行していろんなことができますでしょ、うん、例えば本業をしながら違うことを3年とか時間かけていいわけですよ、うん、はい、
だから本業の分と違うことや
ってる
を両方足していける、
そうです、そうすると例えばアッシュさんだったら、アッシュさんは IT 系の仕事やってますと、で旅が好きですと、ね、で風俗が好きです、まあ
大丈夫です、話が急にガクッと来ましたけどその割合でいくと風俗は余裕で 0.1% 来て
ます、いやもうなのか風俗は IT でね、
そうそう、だから
いやありかもしれない、
ね、まさにマリキが言った通り、要するにね、自分が得意な分野が3つあると、
はい、
でそれに一定の時間をかけていると、これを掛け算でしていくと、はい、限りなくその得意な人間が生まれるって話なんですね、で、その藤原さんが言ってる1万時間をかければ100分の1の人間になれるって言ったんですよ、100分の1って分かります、どういう意味か、
1万かけてた人が100分の1だから
100人しかいないって、ね、簡単なこと言うと、はい、これざっくりですけど、はい、大体その産業の市場規模っていうのは1人かける1億円ぐらいと計算できるんですね、大体ですよ、ってことは100人ってことは100億円ぐらいの規模があるってことと考えてください、でそこで5年ぐらいの時間かけると100億円ぐらいの市場規模だったら一人者になれるってことなんですよ、大体ですよ、ざっくり言うと、
なるほど、
そういうことなんですよ、ところが100分の1っていうのは非常に確率としてですね、マーケットが狭いじゃないですか、なのでさっきも話しましたけど、そこに明日出た IT と旅人という視線とプラス風俗というのをかけていけば、
本当に
あのこれ三分割にならない、
でもなんか
例えば
カツさんよりも言ってないですよ、
いやいやでもまあすごくこうあのピコ太郎じゃないですけど、はい、こう来るんですよね、例えば明日さっきのあのいろんな話いろいろ僕聞かせてもらってますけど、はい、例えば香港、
はい
ね、チョンキンマンション、
はい、
141ってありますよね、はい、141聞いた瞬間にその情報を、はい、例えばどこにあるか、はい、これはアッサンのあるの、そのやっぱり、はい、土地感がありますよね、はい、でその精度を上げるための要するに鼻、鼻が効くという部分、それは風俗冒険家としてもありますでしょ、
はい、
そこにそれを調べる術、IT
だから、アッサンは風俗界のウーバーみたいなのを作って
そこまではやらないよでも、
まあ、いや、すでにあるじゃないですか、だ
からこれはあくまでも一つ事例ですよ、
まあ、ちょっと否定しないで聞きますよ、
極端な例ですよ、はい、で、そこにですよ、僕は何が言いたいかというと、語学という横串を足していけば、今言ったことっていうのはイコール、まあ、ある意味では日本語だけの世界です、うん、でもそこに、まあ、英語だけじゃなくて別中国でもいいんですよ、語学という横串を足していけば市場がですね、一挙に何十倍になる、
それは間違いないですね、
でしょ、
まあそうですね、
はい、これは僕言いたいんですよ、
さっきおっしゃったように、3つの柱のうちの1つを語学、はい、何かの語学にするっていうのが
あります、全部で、全部でいいですよね、
あとオポチュニティですよね、やっぱり機械が全く違う、ね、
英語というのは道具なので
機械が違いますね、
はい、だから語学というのはこれからね、あのはっきり言ってあんま意味なさなくなると思ってるんですよ、うん、なんでだって、あの AI が発達しますでしょ、うん、今あの2020年の東京オリンピックに向けて、その特にその翻訳機能を持った、ね、いろんなツールがどんどん開発されてますよね、例えば同時通訳、うん、あのスカイプだと今ね、うん、英語で話すとスペイン語で聞こえてくるみたいな、うん、もう開発されてるんですよね、うん、 で今よく先ニュースやってるのはスピーカーで日本語で話すと英語で出てくる、うんうんうん、もうあるんですよそういうのは。だからそういうことを考えるとある、もう多分これからスマホがそうなりますよ、うん、間違いなく、
う
ん、
まあ AR もそうですね、
一つしてなりますよね、うん、ってことは何か道具を1個かませればその言葉のバリアってすごく下がると思うんですね。だけどもちろん何もない状態で例えばサウナに行きましたと、うん、隣に白人がいたと、うん、何も話せないけど話した方が絶対いいですよね、うん、まあ、そういう意味ではできないようは絶対できた方がいいんです。でもっと言えば何を話したいかというのが一番大事であって、それは自分がこれまでやってきたことの積み重ねじゃないですか。アシさんだったら IT と旅と夫婦例えばね、
例えば
の話、じゃあ仮にですよ、アシさんが香港に行きましたと、ね、そこでたまアルバイジャンとかあのエストニアとか、ああいう東
アゼルバイジャン、
アゼルバイジャンね、アゼルバイジャン、ね、テーマですよ、アゼルバイジャンから旅行者が来ましたと、
はい、
ね、彼が香港はどうやって遊んでいいか分からないと、はい、言った時にアスさんがちょっと待ってよと、彼に英語でワンフォーワンね、ワンフォーワンっていうのは要するにマンツーマンの意味だよと、でそこでそのじゃあどこにあるんだろう、ここだよと、
いやもっと分かりやすくて浅草行って、まあ、アメリカ人の女の子がいて英語しかできませんと、でそこを英語でできた方がなんとなくこう機会も増えるっていう話ですよね、
まあ、それもあるけど、まあ、そのなんてスキルを増幅させるのが英語なんちゃう話なんだけど、ブースターなんですよ英語ってのは。だから英語はもし完璧にできます 100%、ね、あのネイティブ並みにできるってことであれば自分の能力が倍にこう人に表現できるわけです。だけど別に我々はネイティブじゃないので 100% じゃなくていいわけですよね。 70% でもいいです、 50% でもいいですよ。そうすると自分が持っている能力が 1.5 倍になる、 1.7 倍になるっていうだけの話なんですよ。だからそういうその英語と語学というのはその自分の持っている能力をブーストしてくれる、まあ、可能性がある。要するにそういうことを僕は言いたいんです。
ブースター、
ブースターなんです英語っていうのは、言葉っていうのは。それはまさに僕が今日々感じていることなんですけどね、はい、じゃあ次にそのじゃあ英語ってそのまあいろんなね今勉強のやり方がありますけど、じゃあどういうことが考えられるかというと、例えば、今オンラインの英語英会教室って結構流行ってるんですよ。僕もまだやってますけど、でまあいろんな学校ありますよね、うん、でまあただねオンラインだけでやってるとやっぱりこうモチベーションが湧いてこないんですよ、
うん、
要するに誰かと話すがためにそれを練習するわけですから、要するにバッティングセンターがあったらいつもしょうがないわけですよね、う
ん、なるほど、
やっぱ試合に出なきゃいけない。でやっぱり外国人とやっぱ会わないと、会ってそこで使って初めてこうモチベーションが湧いてきますでしょ。なのでそういう意味ではやっぱり Tinder とかああいう例えばよ、例えば、
ね、
例えば、
そこに
例えば、いやいや、例えばの話、はい、で、まあ、それは本当に単純冗談、例えばね、変な話だけどあの我々今やってスモッチョありますよね、そこに外国人がお客さん来るわけですよ。で僕ね、まあ、マルキ以外ですよ、マルキはともかく皆さん見てて素晴らしいなと思うのはみんな結構積極的に話しかけるよね、外国人のお客さんに、うん、あれやっぱり素晴らしいですよ。だって僕それできなかったからずっと、うん、はあ、外国人見たらもう緊張しちゃってこう、うん、固まっちゃって何も言えないとか結構ありましたからね。だから皆さん結構お酒も入ってることもありますけど積極的にコミュニケーションを取ってですね、でまあ胸の質問みたいなのがあるじゃないですか。素晴らしいなと思いますよね。で、ああいう場はそういうことはできますんで、これはもうぜひね、スモッチと来ていただいたらありがたいなと思いますし、あと僕がその英語を学び始めた時一番最初にやったのは、教会に無料の英会話教室があって、うん、で、僕は吉祥寺のモルモン教の教会に行ったんですよ。うんうん、実はよくね、皆さん駅前に行くと、
やってます
ね。ね無料英会話教室やってますよみたいな、こうビラを配ってる人いますでしょ。あの人たちって大体皆さん若い二十歳とかお兄ちゃんとかお姉ちゃんもいますよね。あれは皆さんね、モルモン教のいわゆるミショナリーっていう人たちなんですけど、まあ要するにモルモンっていうのは、キリスト教の一派でアメリカのユタ州
ソルトレイク、
ソルトレイクですね、はい、そこが一番ソルトレイクなんで大学ありますよね、モルモン教の大学、名前忘れましたけど、はい、まあ、大体ソルトレイクの人なんですけど、うん、でモルモン教の人たちっていうのは若い時に二十歳ぐらいの時に 海外に出て布教活動をするっていうのがあるんですよ、うん、でそれをその、まあ、日本でもモルモン教の教会でやるんですよね。で僕の時代っていうのはあの布教活動の目的がすごく強すぎちゃって、まあ、教会に行きますよと。で最初はもちろんお祈りから始まって賛美歌も歌わないといけない。で日曜日とかにその礼拝があるんですよね。で僕はその興味があったんで通いましたけど、宗教がやっぱりあまり興味ない人はちょっと鬱陶しいですよね、うん、だけど最近はねあのモルモン教のその英会話の教室をちょっとバージョンアップしてるみたいで、そうなんです、あんまり宗教色を出さないんですよね。でなんかね最近ちょっと調べたんですけど Go 英語っていうサイトをちょっと調べてください。 Go 英語ね、 Go は行けって英語はあのカタカナで英語、あローマ字で英語か。でなんかねTOEIC のコースとかあるんですよ。いやなんかね、TOEIC の英検コースと TOEIC コースみたいなのがあって、一応なんかそれなりにあの無料でその英語を教えようっていう体制整ってるみたいな。ただ先生はあくまでもその若いあんちゃんとかお姉ちゃんなんで、
選挙主、
うん、ね、単純なそのカリキュラムをね、あのちゃんとやってるわけじゃないから、ただネイティブであることは間違いないですから、アメリカ人ですから、でそこはやっぱり一定のね価値があるかなと思いますよね。昔いろんな問題あったんですよ実は。あのね、例えばその教会に来ますと当然ジュースとか言いますよね。でしばらくすると家に来るんですよ、どうしますかみたいな感じ、彼らはほら要するにその信者を増やさなきゃいけないっていうノルマがあるので、それはちょっと鬱陶しかったり、変なし女性の一人暮らしなんか結構危なかったりするんですよね。で日曜日とか教会に行きますよね。僕はその文化を学びたかったんで、モルモン教の別に僕は信徒でも何もないんですけど、その文化、アメリカの文化の一つですから学びたいなと思って行ってたんですけど、そうするとやっぱりその地元 の, その偉いさんたちも来るんです、モルモン教徒の日本人の人たちも。そうするとね、やっぱり寄付がすごいんですよ。
まあそうでしょう
ね。だいたいね、あの当時で年収の2割、うん、
あ、そう
ですか、2割ぐらい寄付してるんですよね、はい、だから要するに金持ちしか実際モルモン教徒っていないんですよ、僕のイメージ、
うん、僕もモルモン教、はい、モルモン教に
行きました。
いや、覚えがありました。ソルトレイクで僕捕まったんです。まさにモルモン教の総本山みたいなところで。
まあ、でも、うん、モルモン教って昔は一夫多妻制でね、
そうそうそうそう、
なんだよね。でマリワナ OK で、ああ、そうそう、でもカフェインと酒はダメ、
ダメみたいな、
酒とかお茶とかも、ね、
ダメなんですよ。今でもそうですよ。
あ、そうなんですか。
はい、今でも変わらないです、ね、あの斎藤由貴なんかモルモン教
で、ね、ああ、
有名らしいですよ。彼女はあのコーヒーとかお茶は飲めない、カフェインですよ、あんた斎藤由
貴卒業の、
卒業の、
そう
そうそうそう、よく知ってたね。結構有名な話ですよ、はい、とかね。
いや、僕はだから、はい、その英語の話とかされなかったですけど、なんかね、そのソルトレイクシティのその教会の中に入って、うん、日本語のテープ流されてたんですよ、
うんうん、
で神様という設定で説教が流れるんですよ、はい、お前たち悔い改めよう、で友達2人で行ってて、うんうん、友達もまあまあイケイケの人間なんで、うんうん、終わった後にこれどうでしたみたいな感じで、うんうんうん、あの宣教師の方に言われた、なんでこの人僕 神様なのに僕らに向かってタメ口なんですかっていうので惹かれたっていう話があるんですけど、
まあ、日本だとモルモン教っていうとちょっと分かりづらくて、まあ、モルモン教でもこそ分かりやすいんですけど、うん、あの末日聖徒、
そうね、末日聖徒、キリスト教会っていうのは、まあ、正式な日本語の名前ですね、うん、ただモルモン教ってすごくね、あの世俗的な宗教なので、うん、お金を儲けることとかっていうことに対してすごく肯定的なんですよ。
あ、そうな
ん、まあ、ちょっとそういうあの無料でね、うん、ネイティブと話す機会を持てる、うん、まあ、学校じゃないですけど、モルモン教の、まあ、そういう教室もありますし、うん、まあ、変な人でもスモッチとか来ていただければ、うん、あの旅行者もね、ネイティブの人と話すチャンスはありますので、ちょっとそれもカウントしてほしいなと思います。あとやっぱり最近やっぱ一般的なのはオンラインの英会話教室、うん、で、まあ、僕もまだやってるんですけど、アシさんなんかね、
フィリピン
の英語留学、うん、どうでした？
あれもう前の収録で話したので、はい、英語って僕の中では絶対にまず人間関係だと思ってるんですよ。それはだから前話したような、うん、これ収録に入ってたかどうかわかんないですけど、例えば僕が今のたどたどしい英語でアメリカに行って、アメリカの会社のどっかにニューコールみたいな感じで入って商品の説明書に何か買ってくださいって言ったら、向こうなんかもう聞いてらんねん、もう帰れっていう話だと思うんですよ。ただ逆にその英語しか話せない、まあアメリカ人だしイギリス人が僕のいる会社にニューコールで来て、すいません私 日本語ちょっと片言なんです、うん、英語でもいいですかって言ってる時に、うんうん、僕がお客さんの立場ですよね、うん、その立場で僕が英語で返したら向こうは絶対どんな言葉も聞き取ってくれるし分かりやすく表現し直してくれるとか、はい、そういうのがあると思うんです、はい、だから人間関係だと思うんですよ、うん、っていうところで言うと、うん、フィリピンは、うん、良くも悪くも結局フィリピンパブに近いんです、うん、ですね、だから全部拾ってくれるし、うん、全部分かりやすい言葉で返してくれちゃうので、うん、本当のスタートアップでボキャブラリー増やしたいだけっていうところだったらいいかもしれないけど、
う
ん、そこ、ね、から先は多分伸びないのかな、
うん、そうですね、そういう面はありますよね、
だから僕はちょっとそのやっぱりその焦るところがない、結局焦ることがないと人は思えないと思うので、そう思うと、うん、本当にちょっと厳しいところ、あとはだから自分が本当にどれだけ自分の意思を強く持てるかっていうところもあると思うんです
よね。やっぱりどんな勉強も、まあ、英語ももちろんそうなんですけど、うんうん、まあ、目的意識とあと集中力がないとね、厳しいですよね。
本当ただね、日本人の一番その弱いところってそのなんつうの、こっち側と向こう側の境界線がすごく高いでしょ、うんうん、要するにその日本人ってほら子供の時は英語を勉強してるわけだから学校で、うん、何も話したいわけは絶対ないんですよ、うん、だけど僕もそうでしたけどなんか話せないっていうか、うん、この壁がね、うん、でもフィリピン人の英語って、うん、壁がすごく、うん、低いじゃないですか、うん、だから僕はそのスタートアップを僕、うん、いいんじゃないかなと思ってて、うん、その一歩超えるためのね、うんうん、手段としては。
それだからどこの辺のレベルまでだったらフィリピンでもいいよっていうのはちょっと分かんないです
ね、
うん、TOEIC とかで本当に400点以下の人が400点になるまでだったらフィリピンでいいのかもしれないし、
むしろね僕それよりもマインドの問題だと思う、うん、なんつうか下手な英語を話す外国人っていっぱいいるじゃないですか、アジア人もそうですけど、でも例えば中国人なんて僕ね彼が偉いなと思うのは下手だろうが何だろうがとにかく話しますでしょ、
グイグイしてる
から、ね、これ英語だけに限らないですよ、日本語でも何でもそうですね、もう相手が分からないって顔したら分かるまで話すっていうずうずうしさがありますよね、うん、我々はなんか相手が分からない言葉を話すと申し訳ないと思っちゃうから、うん、最初から完璧な言葉を話すとするんで、それは上達しないですよ。
そうですね、日本人ってその完璧にちゃんと話さないといけないって思いますからね、でそのあのさっき、うん、そのなんとか下手な英語でも話そうとするっていうので、うん、あの面白いなって思ったデータが、うんうんうん、人から聞いたデータなんですけど、うん、その第二言語として英語を話す人の中の割合で、うん、ネイティブ並みに話せる人ってたった 5% しかいないんです。
え、そうなの？
残りの 95% はいわゆるタガログなまりとか、そのくらいのレベルらしい
です。まあでもそうです
よね。そうなんだ。
ロビッシュって言うんですね。
そういう意味では希少価値あるわね。
う
ん、
そう
第二言語で綺麗に話せるっていうのはある
けど。だからそれだけやっぱ、うん、最初から学んでないと難しい、
うん、なるほどな。
だから要は話すときに、うん、その何を話せば通じるかっていうその要は根本が重要であって、うんうんうん、ビジネスでもそれが、まあ、夜遊びに行くのもいいんだけど、うんうん、ハーマッチで数字を言えば通じるってあるじゃないですか、うん、ビジネスでも何を言えば通じるってその根本があるじゃないですか、うんうん、そこが分かってればそれ以上のものはまあ、あとはかっこよく聞こえるかもしれないけど、うん、そんなに必要ないかもしれない。
いや、その通りなんですよ、うん、要するにこっちは何かを伝えたいことがあって、うん、相手が興味があれば、うん、分からなければ絶対に確認してくれるし、理解しようとしてくれるからね、うん、ま
あ、フィリピンに関して言うと、うん、なんかね、僕が思ったのは僕が説明できないなんか英語に対して の、うん、その第六感みたいなのがあるんですよ、
う
ん、要はあのこれこそあれなんですよね、うん、あのゴーゴーバーじゃないですよ、ね、うん、なんビキニバーですよね、
はいはい、
ビキニバーのお姉ちゃんを連れ出して、ね、ホテルで一緒にテレビを見てました、うんうんうん、で英語の、まあ、外国のドラマを見てたんですよ、はいはいはい、で女性3人が話してるシーンだったんですよね、はいはい、アメリカがイギリスのドラマかどっちかが、はいはい、まあ、英語話してたんですよ、はいはいはい、ただ女性がこう3人で話すからもうめっちゃ早口で、
は
い、もうなんかもう全然聞き取れない感じなんですよ、
はいはい、
ただそのビキニバーのその姉ちゃんはその前まで僕と英語で話してたんですけど、うん、僕の方が話せんじゃないのか、全然たどたどしい、うん、これ本当にフィリピンってやっぱこんなもんなのかな、うん、っていう先生じゃない人ってこんなもんなのかなって思ってるぐらいだったんですけど、うん、その女の子はテレビ見てて、うん、全部わかるっていう、
あのね、それは、うん、あの反射神経ですよ、
うん、この3人の女の人たちは、うん、1人の男の子について何か話してる、うん、 について話してるのって言うと、僕聞いて全然聞き取れない。
それは違う、あのね、うん、あの違うの、それはあの本当反射神経なの。
だからその第六感っていうべきなのかどうか分かんないですが、説明できない何か力を持ってるんですよ。
あのね、じゃあ単純に爆発なんだよ、それ。
慣れ。
うん、慣れ。もうそれはもう、俺が一番今、あれですよ、うん、痛感してますよ。うん、あのね、変だし、僕も英語ずっと勉強してますけど、うん、言ってもやっぱり年食ってからやってるんで、うん、絶対うまくならないですよ、こんなもん。うん、でネイティブなんか絶対なりません。うん、で、僕の英語レベルなんですよ、中国人じゃねえ、中学生レベルなんですよ。だけど、うん、そのね、場数を踏んでると、その考えないでも言葉が出るってあるじゃないですか。うん、反射神経に近いしね。で、フィリピン人の子っていうのは、やっぱり日時的に英語を見聞きする、うん、あるいは、英語がある程度文化の中に入ってるので、うんうん、その、なんつったらいいかな、簡単に言ったら熱いものさって熱いっていう、
それね、あのよく分かる、
これあるよね。
それで要は英語って、うん、まあ、全部覚えちゃう、言葉は全部覚えちゃったんだけど、うん、なんか、うん、反射的に言ってるってや
つ、うん、そうそうそう、それ
アウチって、そういうこと
なんですよ。
それ
なのよ。
だから自分の理解できない何かの力が働いてる。
そう
あ、でもそれだったら、うん、インドの映画とかも全部話す、うん、インド人もだから英語話せるって言うじゃないですか。
同じ
でもデリーの人たち、僕の知ってる限りでは、うん、そのデリーのあの、うん、オールドバザールとかにいる人は全然話せないんですけど、ただあのきっとうまくいくっていう映画ありますよね。
うん、あの
中とかでもきっとうまくいくと、あとその、うん、その後の映画で、まあ、僕がいいって言ったあの PK という映画もそうなんですけど、あの僕らって日常の中で日本人が英語を使うのって単語だけだったりするじゃないですか。うんうん、よくよくありがちなの、承認ください、お恐れくださいとか、なんかそんなのだったりするじゃないですか。あの人たちって普通の
センテンスで、
そうなんですよ。だからそのヒンディー語の中に、
う
ん、
そう
単語だけ英語が入ってるじゃなくて、うん、丸一文全部英語の時が普通にあって、
ありますね。
これでこの人たちやっていけてんだっていう気がします。
ありますあります。それはもう、あの、なんつうか、生まれた時から、こう、見聞きしてる、その、なんつうの、時間の積み重ねなんですよ、簡単に言うと。
でも、そういうセンテンスを覚えるってすごい重要
だと思
う
んですよ。ね、大事だよね。
すごいっすよね。
それは本当思う。で、逆に言うと、あの、我々日本人が、その、多少ないと英語を使いこなそうと思うと、やっぱり、そういう部分がないと厳しいとも言えるんですよ。つまり、相手が何か言われて返すときに何か考えてると多分それで会話って成り立たない、コミュニケーション成り立たないじゃないですか。でそうすると、まあ、反射神経じゃないけど返さなきゃいけないことって結構たくさんあって、でこれってイコールもう爆発を踏まないともうどうにもなりませんって話なんですよ。で
確かにおっしゃる通り、そういうミットを聞いた返し方っていうのは、うん、やっぱそれはそのままも思わず返してる
って、そう何も考えてないんだよね、うん、なんか自然と出てるだけであって、ただそれを後付けで身につけようと思うと、もう簡単な話ですよ。どれだけ恥をかいたかったっけ、もうそれ尽きるよね。
まあ、ちょっと例えが悪いかもしれないですけど、うん、その数学の練習問題解いて、うん、全部問題覚えちゃうような感じかもしれない。
まあそうだね、うん、で何も考えないでこういう答えが出てくる。あの反復練習ですよ、うん、スポーツはそうですよね、うん、野球でも何でもそうですよ、来たボールを打つみたいな感じ、簡単に言う
と、うん、数学と言語って実は似てるっていう話があって、うんうんうんうん、で面白いことに左利きと右利きってあって、右利きが論理的だから言語の習得が早いと、
うんうんうん、
で左利きはなんとなくこうアーティスティックだから、こういまいちこう文法も分からずに適当に言ってて言語の習得が遅いっていう、そういったまああの話があって、 まさにそうだなと思うんですよね。
そうでね、ちょっと今日本当に何を言いたかったかというと、いろいろ世の中出て、あるいはそのしばらく時間が経っていろいろね思うとかある人はたくさんいると思うんですけど、まあ、人間誰しもね、ある一定レベルの能力を得ようと思うと、やっぱ一定レベルに時間かかるっていうのは間違いない。あの堀山が言ってるから確かに一理あるんですよ。寿司職になるに3年いらねえよって、その通りなんですよ。それはありますけども、だけど反面、やっぱり一つの道に通じようと思うと、やっぱ一定レベルで時間かかるんですよ。プロレスラーの1、2枚なら10年かかるって話ですよ、簡単に言うと。うん、そっちは難しいかな。
10年やりすぎる方が難しい、
ね。つまり、難しいので、それだけ人が脱落していってるとも言えるんですよ、うん。で、そこを追求していくだけで、やっぱりオンリーワンになれる可能性が高いんですよ、うん。で、それをブーストさせるのが語学だっていうふうに考えてもらえると、非常にいいんじゃないかなと思いますよね。日本のマーケットは1億人ぐらいですから、ね、うん。でも、英語ができるだけで、それがかける何十倍になるわけじゃないですか。うん、50% の英語でも多分自分が訴えるマーケットは10倍以上の絶対になりますからね。これが7割になると多分20倍とかになる。 100% だったらもう50倍ですよね。じゃあそれだけ可能性が広がるっていうことになるので、でそれはイコール自分の経験をいろんな人に伝えることにもつながるので、だから僕は語学っていうのはあくまでツール、それでいいと思ってるんですよ。だけど何を話すのかが一番大事であるので、それは何かというと自分が積み重ねてきた知識であるとか経験であるとか、そういったものだと僕は思うんですよ。でそれを人に伝えるのが日本語だけなのか、それとも英語な、英語もできるのか、もっと言えば中国語とかスペイン語とかありますけども、そういったその言語というのを使って自分のそういう訴える、自分を訴求するマーケットを広げていく、そのための道具、ブーストするための道具が語学なんだよというふうに考えてもらえると、少しこう英語を学習しようかな、あるいは他の言語でもいいんですけど、それをまあやろうかなと思う、モチベーション上がる、そしてハードルはまた下がると思うんですよね。絶対 100% 目指す必要は絶対全然ないので、 10% でもいいんですよ。仮に 10% でも外国人に直接コミュニケーションを取れると、自分の能力は 10% ブーストされるわけですよね。 20% でもいいですよ。 30% でもいい。それを一番象徴的にやってるのがあなたですよ、アッシュさん。飛行機の中で覚えた英語、あのスペイン語だけでね、
はい、
ね、コロンビアも行くわ、キューバも行くわ、素晴らしいよ、あなた、
もうちょい前に勉強して、
あなた、僕が見て一番あなたが素晴らしいのは、そういうところ、
センスがあります、
ね、センスがある、
うん、
自分の持ってる能力があるとすれば、それを本当にブーストさせる能力に長けてるね、あなたは、
ちょっと分かんないです、自分のことはちょっとよく分
かんない、僕が見たらやっぱそうですよ、
そうな
んですよ、うん、じゃあ、彼とってじゃあスペイン語はどこができるのって言われたら、多分全然。ね、幹事さんに比べればもう大したことないと思いますよ。だけど多分幹事さんと経験じゃまた違いますけども、また違うそのね深い経験をしてるわけでしょ。あ、すごいと思いますよ。
ウーバーなんかささやいてますけど
風俗ウーバ
ー
フーバーをお待ちしておりますんで、
まあまあちょっとそんな感じですよ。ちょっと今ね、いろいろ5月いろんな悩む時期でもあるんですけど、まあ、もし悩んでるようであればちょっと今の話をね参考にしていただいて、自分の能力をブーストさせるために、まあ、英語でも何語でもいいんですけど、うん、やってみるのもいいですよと、うん、で場所が欲しければスモッチに置いてということでお願いしたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。
マイトラベルヒストリー、
アシュのトラベルヒストリ
ー、これやっぱり好評でしてね、
はい、
ありがとうございます。あなたの豊富な経験からね、
はい、
やっぱり的確なこの
だいぶ浅いっすよ僕が。
いや、もう的確なサジェッションが飛んでくるんで、はい、まあ、大変ですよ対応時間
が。いや、とりあえず、
はい、
初回は、
はい、
おすすめのゴールデンウ
ィーク、はいはい、
で2回目はフライチームで、まあ、はいはい、まあ、レガシーキャリア使ってなるべく向こうに行ってくれて、
サグレアと、
はい、で、まあ、パック旅行を否定 してるわけじゃないんですけど、やっぱりそうやって自分で飛行機を用意してしまうと、
うん、
結果的にホテルも自分で取らないといけないよねっていうところで、じゃあ今度はホテルをどう予約するか、はい、
なるほど、
もう簡単な話です、
はい、
まだだから出てないんですよ、海外出てないんですよ、
はい、
まだ日本での準備のところっていうところで、まだ、まあ、プレゼンでも何でも同じじゃないですか、
はい、
その準備9割みたいなことがあると思うので、
なるほど、
旅行に行ってからもう何も考えないようにしたいので、
はいはい、
まあ、できればホテルとかもあらかじめ予約しといた方がいいかなと。
旅立つ前に
そうです、ね、
準備はしておこうと。
そうです、はい、でホテルなんですけど、そのバックパックやってる時はもう行き当たりばかりなんですよ。でも今だったらもうやっぱりそれなりに予約し
ておいて、だって嵐さんだってもう、はい、事前に取るって言ってましたよ、
はい、あ、そうなんですか、
はい、当日とか行って決めるより もう事前になんか、はいはい、
そうなんです、そうなんです、そのアゴダとか、はい、まあアゴダなんですけど、
はい、
僕使ってるのはアゴダなんですけど、やっぱりそういうところを通して予約した方が、うん、いきなりフロントに行って、はいはい、今日空いてるっていうよりも全然値段が安い
んですよ。ああ、そうなんですか。
なのでまあ、いろいろ検索して、うん、見やすいですし、っていうことでもう自分で飛行機取っちゃったらあとはホテル自分で探すしかないので、でまあアゴダで探すしてますねっていうところになるんですね。で
ホテルは取れるサイトっていろいろあるじゃないですか。
はい、ブッキングドットコム、トリバゴ、アゴダ、
トリバゴ、
トリバゴ、
はい
はい、
アゴダ、
アゴダ、
はい、
ブッキング、あとはちょっとあるかもしれないけどちょっとわかんないです、はい、トリップアドバイザーとかでも取れる
の。トリップアドバイザー
とか、はい、
エクスペリア、
エクスペリア、
結構あるんですよね。
あります
ね。あと楽天トラベルとか取れますもんね。
ああ、そうですね、そうですね。はい、で、ホテルで撮るときに自分がいつも決めてるのは、繁華街です。もう本当に。
おお。
パックで、パックの何が良くないかっていうと、やっぱ人気のないホテルに泊められちゃうんですよ。
あ、値段を抑えるために。
そうですね。で、ね、人気のないホテルどういうとこって言ったら、うん、繁華街じゃなく、はいはい、駅からも遠いところなんですよ、
はいはいはい、
でやっぱり出たり入ったりが多かったりするかと思うので、
うん、
僕は本当に駅から近いところです。
うん、
駅から近くて、で、値段はもう別に今旅行で行ってるので、はい、そんなに5つ星4つ星っていうようなホテルはさすがに選ばないですけど、
はいはい、
かといってそのドミトリーっていうのももう選んであんまりいないので、シングルルームで、トイレシャワーが一緒についてればいいのかなぐらいのところで、だいたい5000円前後のところで選んでるような感じです、
ね。はいはい、まあ、願うと Wi-Fi もあればなおいいっていう感じ
で、ね、で駅からとにかく近ければもうそれでいいっていうのを選んでます、
ね。はいはいはい、なるほど。それアゴダで中心にあった場合はやってみようと、
うん、っていうところでいくと、特にタイで行くと、うん、カルロスさんの常宿あります
よね。ありますね、はいはい。
あそこは僕の中でちょっと遠いんですよ。
あれは遠いんだ。
僕の中でだいぶ遠いんですよ。
確かに駅から10分ぐらい歩きますからね、はい、7駅から。
で、はい、逆に僕がよく泊まるところなんですけど、激しい鳥ですよ。エデンクラブの
塔
の付きにあるところ。
はいはいはいはい。
あれ、マキシムズインっていうところなんですけど。はいはいは
い、マキシムズインね。
はい。
あ、でもあれもでも7駅から結構歩くんじゃない
の。いや、全然歩かない
です。そうっすか。
だって、7駅から、うん、エデンってどれぐらいの距離です？
歩いて7、8分。
いや、全然
分かんない。5分ぐらいですか？エデンってホームから見えるところですよね。
エデン？
ホームから見えない。
あ、ホームから見える。
見えますよね。
見えるな。
エデンから見て。
あ、そっか、そ
うだよね。階段降りたところがもうだってエデンですよ。
あ、そうだよね。
7の階段降りたところがエデンです
。そうだね。
で、そこから、スクンビとソイ11は気をつけた方がいいですけど、ソイ7なんで、
はいはい、
その向こうが奥に多分100メートルもないんですよね。
だからはホテルまで駅から5分ちょっとぐらい、
はい、もう全然
かかんない。
3分です。
いいっすね。
その BTS から言うとも3分なんで、こう乗ったり降りたりとか、そういうのも楽だし。
そうですよね、
はい。で、暑い国だと、うん、途中で着替えたくて帰りたくなるのもあるんです
か。
そういうところも考えると、はい、本当に駅から近い方がいいんですよ。
それは分かる気がします、
はい。というところで、はい、おすすめを言ってしまうと、はい、もうそのタイで行くとスコミトで呼んでたら、はい、マキシムズイン。
マキシムズイン。
あそこね、宿のお兄ちゃんもすごいいいやつです。
あ、そう。
気さくな。
ちなみにそこ一泊どれぐらいで泊まりますか？
3,800ぐらい。
安いじゃないですか。
は
い、
一応エアコンあります。
僕が泊まってる、はい、アイビスは、
はい、
なんでそこ泊まるかというと、はい、まあ、いつも出張で泊まってるそのホテルのチェーンのグループ、はい、っていうことが一つと、あと7プラザの近くにあるっていう、
はい、いや7プラザもマキシムズインからも近いんですよ、やっぱり。
あ、そうだっけ。
あそこだって7からも結構アイビス長いもん。
まあまあ結構歩きますよね。
長いゆえにその iPhone 吸ったおかまのとこ通っていかないといけない。
バカちゃんね、その長いゆえにいろんなドラマが起こったわけですよ。
だからアイビス
おばちゃん
おばちゃんってしておかまを振り払ってで、オカマの誘惑を振り払ってアイビスに着くじゃないですか、
はいはいはい。
こっちはだってエデンの誘惑だけ振り払えばそのままポンって。
俺エデンの誘惑勝てないもん。
それはカルロスさんだけ。カルロスさんだけなのかな。
ちなみに僕はね、あの常夜灯が10分弱遠かったことによって LB がプリップリに起こってなんで私をそんなに歩かせるんだっていう。
そう、だから遠い。
あの短い距離を僕帰りタクシーで送りました。
言ってたよね。はい、あったあったあったあった
っていうところで、ホテルは、はい、まあ僕の中でアゴだとかそういうの使って国内で近いとこ取ってくると、はい、で、よっぽどステータスにこだわらないんだったら、
はい、
もうトイレと、
うん、
シャワーが、
うん、
部屋の中に一緒にあるやつ個室だったりしていいでしょ。
どうせ寝るだけだから、
うん、そうそう。でマキシムズインはそれを全部兼ね備えていて、
はい、
なんとジョイナイフ1品無料。
いいじゃん。
わっ、
あ、いいじゃないの
っていうような感じでございます。
マキシムズイン、
はい、これは調べていただ
きます。3000強ぐらいで、
3600円から
3900
円ぐらいの間
で、シャワートイレついて、
はい、
ジョイナーズフィーが
無料。
無料、素晴らしい、
はい。
そしてフロントのあんちゃんは愛想がいい、
はい。でフリーのボトルウォーター2本ついてます。
素晴らしい、
すごい。
冒険家おすすめのバンコクの宿はそこですよね。
部屋もそこそこ綺麗。
そうですね、今いるこのスタジオと同じ感じだった。
ああ、いいじゃん、
全然綺麗ですね。
っていうところでいいかなと思ってます、はい、でこれとは全く別の話なんですけど、はい、まあ、今回インド行きました、うん、はい、でまあ予約取ってないホテルも行きましたと、うん、でこういうのもやっぱあると思うんですよ、
あります、ね、
移動する旅行する場合であれば、うん、あのまあ、移動先のところでアポで開いてその場で予約するっていうのもあるんですけど、うん、そのもう流れで行ってしまって、
ね、
もう予約もしようもないし分かんないままポンと入っちゃう、はいはいはい、そういうのもいっぱいあると思って、うんうん、これちょっとね今最近ではそんなにそのインドの時ぐらいで1回やったんで、うん、ちょっとやりすぎだよって言われるかもしれないですけど、うんうんうん、いつもやってることがあるので、はい、これだけはねあの、はい、一応、切るでいただきたい、うん、あの私はあのゴルゴ13が大好きなんですよ、
ほ
ゴルゴ13ご存知ですか、
はい、知ってます、
はい、あの世界最高の A 級、はい、あのスナイパーと呼ばれて
ます、
はいあの狙撃確率 99.9999% ぐらいで、
はい
はいはい、あの失敗しない男と、
はい、
彼はですね、はい、ホテルに入るとき必ず最上階の非常階段寄りの最寄りの部屋を選ぶんですよ、
お
何かあったときに逃げやすいだ
ろう、お、なるほど、
っていうのと、はい、ちょっと僕はあのゴルゴ13に感化されてるわけじゃないんですけど、
はい、
それと同じでさすがにちょっと部屋はポンってあの選べないので、
うんうん、
あのまあ、取られて部屋に行くんですが、まず部屋に入った時にやることとしては、
はい、
もう全ての、 あのちょっと怪しいなと思う、はい、そういうホテルに入った時にやるときは、
はい、
全て の、 その引き出しを開けて、
はい、あの
あの変なところがないか、
うんうんうん、
あと窓を開けて窓から自分の部屋に入ってこれるような感じになってないか、
うんうん、
例えば3階なんだけど隣の建物が近くて、
うんうんうんうん、
これ開けたら入ってこられちゃうんじゃねっていうようなところがないかとか、あとは最近はもう本当にないと思うんですけど、はい、バックパッカーの頃は、
はい、
あの勝手にその棚とかの中にマリファナとかを置かれていって、
う
ん、ホテルがグリなんです、グリなんですよ、
へ
ーでゴンゴンゴンってなって、
は
あ、警察が来て、
は
あ、で部屋をあの家探しされたらそうやって薬が出てきたとか、でももう前から置いてあった
わ
けじゃん、僕らは知らないわけじゃないですか、僕は当たったことないですよ、当たったことないけど、やっぱそういうのがあると嫌じゃないですかっていう、
いやでも周りにそういう人いたんだよね、きっと
言いますよ、
はあ、
で
そうなんだ、
で結局それ自分のじゃないって言い切っても、
うんうん、
その知らも切り張れないし、知らしを切るっていうか、
まあまあ、証
明できないし、
ね、うん、
もうホテルも警察もグルなわけがあるんで、もう100ドルだけくれたらもう 見逃せと、で自分もそのまま3時間も何時間も拘束されて日本大使館に行った人もめんどくさいから、
う
んうん、結局この、
まあ払っちゃ
うね、小銭だからもういいよって思うんですよ、
うんうん、
みたいな感じで払うようなことがある、
うん、
そういうのも嫌なんで、あの部屋の中に変なものを置いてないかっていうのも全部見ますし、うん、あとインドだったら、うん、あのなんか扉本棚みたいなのが回転して向こうに人が立ってたっていう、うん、
何それ、
なんか泥棒宿で要は隠し扉があって、
そんなのあったの、
そんなのがあるらしいですよ、
忍者屋敷じゃん、
忍者屋敷みたいになってるのがあるんですよ、
へえ
っていうのがあるので、ちょっとあの自分がゴルゴ13になって
なったつもりでね、
なったつもりでホテルに入って、うん、あの扉あの机の扉とか開けてみて変なものがないかとかですね、
すごいね、はい、あなたそういう経験してんだ
私はないです
よ、いや経験で はい、そういうことをやってきてるんだ、要するにチェックを、
あそうですそうです、でだからあのアイビスとかマキシムズイン泊まった時はやらないですけど、さすがにその行きの流れで移動の流れでもう今日ここしかないから泊まるような部屋に入った時はやっぱやりますね、ベッドの下見たりとか、
なるほどな、うん、そういうの俺経験ないからな、
はい、っていうところでやっぱそのガードはやっぱ高く持っていただきたいので、
なるほどな、
あの常にやっぱその自分があの、
はい、
危険にさらされて騙されそうになってんだなっていう意識はちょっと持っておいてほしいな、
素晴らしいですね、素晴らしいナイスサジェッションですよ、
はい、
はい、
っていうところで、まあ、ホテルの選び方、
はい
でございます、
はい、
まだまだすみません、
はい、
次回もあの、
はい、
含めてなかなか海外の話出れなくて準備編が長いんですけど、まあ、こんな感じでございます、
さっきあなた言ったじゃない、
はい、
準備9割だって、
そうです、
ね、大事ですよ、はい、このステップはね、はい、
まあ、準備9割で、
はい、
本番の時はもう何も考えてないっていうのが一番いいと思う、
うん、そうですね、
本当そういう感じ
の淡々と射精を繰り返すっていうね
そうかな、無理やり落とされた感が、
いやいやいや
無理やり落とされた感が、
あのね、あなたのこのコーナーのね、はい、テーマ曲があるじゃないですか、
テーマ曲、
うん、
はい、
このあなたコーナーのテーマ曲を作ったのコンちゃんなんですけど、
はい、
コンちゃんの話をしててね、
はい、
どういうイメージですかって言うから、
はい、
あの淡々と、
はい、
そのいろんな項目をね、
はい、
こうこなしていくような感じでってお出したんですよ、
コンちゃんが世界の車窓からみたいな感じでっていうオーダーが来て、
そういうふうに言ったんだよね。コンちゃんがそれは淡々と各地で写生を繰り返すようなイメージですか、もう写生と車窓をかけたんだねとかいうのでできたテーマがこれなんです。
世界の車窓からっていう裏テーマが
世界の車窓から、
いや、なんかちょっと腑に落ちない感じがし
いや、でもね、あなたのね、この冷静さはね、すごいのよ、やっぱり。
そうですかね。
本当にね、こう、物事のね、その、はい、要点を切り取って、で、それに対してこう、フォーカスしていくあなたのね、アプローチはね、本当素晴らしいよね。うん、だそれを意味したのがこのテーマ曲ですよ。
世界の射精か。
ちなみに、他の人のタイトル教えてくんない？
だって、
他のもあるんでしょ？
チャンピーは、はい、チャンピーのテーマのイメージは、岡田和彦さんのテーマ曲。
あ、かっこいいもんだって、
あっちの。俺、だって完璧だよね。
あれ、すごいコンタスゲート持ってたから。あっちかっこいいもん。
いや、だってもうレインメーカーだからさ。やっぱりね、あの、チャンピーに。
結構具体的なね、こう、
アイデアを。オーダーを出したのよ。
ソウさんは、うん、
ソウさん結構
ないんだよね。ソウさんは、ソウさんが一番難産で、はい、まあ、ボーントゥーランを。
ブルース・スプリングスティンのボーントゥーランみたいなやつを、はい、ベースにやってくれって言ったら、はい、なぜか日体の冬のオペラグラスだったんだよね。
そうそうそう。なんかイントロが似てるなって思い始めたら、負のスパイラルに入ってきて、
ね、そうそうそう。
2ヶ月ぐらいかか
る。むっちゃ、あの、海の苦しみやって、はい、で、コンちゃんのテーマは、あれなんだっけ、でもあれ結構簡単だったよね。
そう、あれいいじゃん。
2個のイメージを。あのベースにして、
僕とマルコさんのやつは結構、
ね、そうだよね、
すぐ
マルキの場合は、あの昔村上優の番組で、うん、あのなんかトーク番組があったんですよ。
キューバってか、
なんだっけ、
あのリューズバー、
リューズバー、うん、して覚えてない、リューズバーっていうトーク番組があったんです、うん、昔、あの TBS かなんかでやってたんですよ、はい、日曜日の11時ぐらいに、うん、そのオープニングテーマをモチーフに考えてくれって言ったんですね、うん、要するにあのマルキのことが若干おしゃれな感じだから、でリューズバーのテーマってジャズ系のスイングジャズみたいなイメージだったんでね、うん、でそれをベースにって、そこはすぐ出たのよ。そうさ、苦労したよ。
これが
ボーントゥーランがなぜか冬のオペラグラスだから
さ、ボーントゥーランから離れ枠から出れなくなっちゃって、
挙句に俺のトッポギやみたいな、
もう分かんないみたいな。
そうそう、まあそんなことがあった。
色も僕だけってことですよね。
え、
僕と倉庫さんだけってことですね。
いやいや、
この出橋で言うと、
あなたのテーマはもうすぐ出たんだよ。だ
そうそう
そう、明日のも結構こじゃれた感じじゃないです
か。そうだから、本当に世界の車窓から、
車窓からなんで
しょ、車窓からが車窓からになっちゃった
んだけど、こじゃれた感じのイメージがありますけども
ね。実はサブリミナルで小さな音ドビッドビッドビ
ッ
ドビッドビッ
ドビッドビッドビッドビッ
いやもう
なんか、まあ、ちょっとそういうバックテーマがあったということで、はいはい、あしたのコーナーでした。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。